漫画が、スキエンティア、戸田誠二さんっていう人の漫画で、2000年代から結構出てきた人で、最初はなんか自分でウェブとかを、まあ、作って、そこで作品をアップロードして書いてたんだって。それはなんかね、まあ、編集者だったりとかいろんな人の目について、本出しませんかと、連載しませんかっていうことで声がかかって、だんだんちょこちょこ、どうだろう、1、2年に、まあ、1冊ぐらいのペースで単行本も出してる感じの、まあ、比較的マイペースな感じで出してる人 でその作品の中でもスキエンティアっていうこの本、2010年かなに出た本がその中でも評判が良くて、これっていうのが7つの短編でできてるんだけど、多分同じ町、まあ、大体東京みたいな、まあ、都心に近いような町で、年代は分かんないんだけど、そういう町を舞台として、一応まあこのスキエンティアタワーっていう高層ビルみたいなものがあって、そこのまあてっぺんに女神がいて、で、まあ、この女神がまあ科学技術をまあめでる象徴で、まあ、そうしたものにおごらないように人類を見つめて高からまあ見守っているみたいな象徴として作られましたというものからタイトルが来てるんだけど、7話のタイトルみたいなものを見てると、まあ、ボディーレンタル、美薬、クローン、抗うつ期、うつ病のうつで、ロボット、ドラッグ、覚醒器とか言って、結局まあいろんな人がいて悩みを抱えてますよ。で、家族とかにまあ問題があったりして、でも自分はまあ生きてていいんだろうかみたいなので、悩んでる人たちがこうしたまあ科学技術、機械を使ってそれからまあ生活がまた変わっていくみたいなものをテーマにいろいろ書いてるんだけど、この一番最初のボディーレンタル第1話のっていうのはなんかね、世にも奇妙な物語でもなんかドラマ化みたいな形でされてるみたいで、戸田誠二さんの作品は大体こういうようなちょっとした短編のものが多いみたいで、まあこのボディーレンタルの話でいくと、まあ、自殺志願者の女の人がいて、で、まあ、ある時ネットでなんかそういう自殺願望者求むみたいな感じで募集してるのを見かけて、で、まあ、バイトみたいな形で募集してるので、まあ、行ってみて、そしたら手足が不自由なおばあちゃんがいて、その人、まあ、頭脳と、まあ、リンクをして、まあ、遠隔操作みたいな形で女の人の体を動かせるようになって、で、いっぺん最後にこのおばあちゃんは、まあ、死ぬ前に、もう一回自分の医師で働いてみたいというのを達成するために、まあ、高いお金を払ってこういう募集をしてて、で、まあ、自殺志願者なんで自分が生きる価値なんて見出してないし、もうどうでもいいやと思ってるからやってみましたと。で、まあ、いろいろそういう科学技術を使って、まあ、あるベンチャー企業とかで働いてみて、最後に社長に別れを告げて、でおばあちゃんも結局最後まで、まあ、この話の中では死なないし、まあ、主人公の女の人はこの実験をした後にまあ、自分でもう一回働いてみようみたいな形でまた働き始めるわけだけど、別にまあ話してみるとたわいもない感じかもしれないけど、結局まあこういうような話がいろいろな連続でまあつながっていって、俺もこれ最初に読んだ時には科学技術をなんか良くないものとして捉えて書いてるのかなっていうふうに思ったんだけど、2回目読んだら実はそうじゃないんだなってことが感じて、なんかこういう技術みたいなものっていうのは、まあ、人間が発明して使うわけだけど、結局そうしたものを、まあ、使い方に次第によっていいものにも悪いものにもなるし、その使った結果次どうしていくかっていうのは、まあ、その人の使った本人の意思だとか感じ方によって、さらにその、まあ、その科学技術の道具を使わなくても別にいい人生をもう一回再スタートとして歩めるんだよ、歩んでいかないといけないんだよみたいなものをまあ示唆してるじゃないけど、感じさせるような話をまあ作ってるのかなっていう気もして、でなんか最初に紹介した本と、まあその科学技術の扱い方、文明とはどうあるべきかみたいなところで、今ちょっと過信しすぎな感じもあるから、そういうまあ専門家の人がなんか発明してくれたものだとかが、まあ、あるから何でも安心でしょと、何でもいい生活が営めるんでしょという風潮だとか、そういうふうに思ってる人たちが多くなってるような気もするから、いやそうじゃないんだよというのが、なんかこういう文献だとか漫画とかを見るとやっぱ持ってる 人たちもいるのかなというふうに感じて、関連あるのかないのか分かんないけど、とりあえず2つ持ってきてみましたということで。
科学至上主義だもんね、今の世の中は。科学的に証明されるものが正しくて、証明されないものは間違ってるっていう流れの世の中ってい
う。もう俺もそういう頭だよな、
よく。結局科学も人間がね、作ったものだから、それが本当に正しいかどうかってのはまた難しいと思う。
これはまさにね、ここの、 没落する文明の方でね、言ってることなんだよね。科学で証明される普遍性っていうのは普遍的ではないっていう、逆説的だけど、
結局科学で証明していることも仮説があって、それに基づいて基本的な実験をして、それに準ずる答えができて、まあ、それの積み重ねで実証されていけばそれが正しいとされるんだろうけど、まあ、最初に仮説がある時点でそれで人が実験するわけだからね、でいろんな数ある実験をやっていろんなデータを出して、それを全部出してる人もいれば都合のいいデータしか出してない人もいるし、だからなんか怖いなっていうところはあるよね。しかも研究者も職業だから飯を食わなきゃいけない、飯を食うためには研究費を取らなきゃいけない、研究費を取ろうと思ったらいいデータを出さなきゃいけない、いい論文書かなきゃいけない、いい雑誌論文を投稿しなきゃいけないってなると、やっぱりなかなか全てがね、綺麗事だけでは進んでないのかなというような気は。
たまにあるよね、捏造。
捏造、ね、そう、捏造。
しょうがないと思うんだよね、しょうがないんだけど。
まあ、絶対。
相当なプレッシャーもあるし。
だってもう、
研究
そう、人生かかってる。
何とかやってるんですよ、並行して
研究。もちろんそれは一つの研究機関だったら何個もやってるだろうし、ね、めちゃめちゃやってるだろうし。
患者さんとね。
そう、全ては結果だからね。恐ろしい。大変ですね、研究者の人。
本当にね、なんかね、このスキエンティアの最後にの、まあ、話がまだちょっとみんな読んでないからネタバレするのもあれだけど、ミュージシャンを目指してる2人の男がいて、で、まあ、30近くって、でなんか覚醒器っていう、覚醒だよね、目覚めるみたいな機械がありますよと。でこれを使ったら天才的 なんか能力を発揮できる可能性がありますよと、まあ、競う機会があって、一人は結局自分の生活、彼女もいて、で親もなんか早く就職してくれみたいな、ニートみたいなことやってないでみたいないうふうに思ってたりもする現実があって、結局それ使わないでオーディションでもケチャンケチャンに言われて諦めて、結婚して子供を産むだよね。でもう一人がもう彼女もいないし家族もいなく捨てられたらしくって、もう音楽しかないんだっていうことで、おそらく使ったと思われる。でそしたらなんかもうすぐガンガン売れて、もう月に1枚ぐらいのペースでアルバムを発表しみたいな感じで、で 4,5 年後にはなんかそういうアルバムを全部引き下げてツアーをやりますみたいな感じで、どんどんメディアで取り上げられたりしてて、で有名になってて大金持ちになってくるんだけど、ある時電話がかかってきて、でそいつの友達でさ、デビューして有名になった、で夜会ったらなんかすごい泣きながらなんか来て、もうげっそり痩せ細って、お前は正解だよみたいな感じで、今あるものを大事にしろとか言って、なんかその時がまあツアー最終日、ぜひ来てくれとか言って、もう二度とは会えないだろうからみたいな感じで言って、でまあすごいライブで、そのライブの後に死んじゃうんだけど、やっぱりなんかその覚醒器を使ったら 7,8 年ぐらいしか生きられないみたいな機械で、でまあそのアーティストを諦めて結婚した友達が見に行って、まあやっぱすごいよと、結局もし俺がその覚醒器を使ったとしても多分お前みたいな音楽が作れなかったと思うみたいな感じで最後感動して泣いて終わるんだけど、そういうなんか今あるものっていうのはあくまでそのツールでしかなくって、結局そういうものを通してどう思ったかだとかで、まあそう思うことをなんかできるだけポジティブに考える、で不必要なものだったら使わないだとかいう選択肢もあるしっていう、別にそれはまあたまたまこれはかなり SF チックな感じで非現実的な道具でもまああるかもしれないみたいな道具だとかをまあテーマに、まあドラッグとかもあるんだけど、
まあなんだろうね、なんか人間は拠り所が必要なのかなっていう、
うん、
科学にしてもそういうものなのかな、結局、まあ、昔は宗教で片付けてたものが今は 科学が取って代わって、まあ、科学で一応証明してみんな納得するというか、それをよりどころに納得してるというか、なんかまあ、昔だったらまあ変なこと、なんか震災が起こったらなんか神様の怒りだとか言うと思ったりとか、そういうのでなんかみんなわからないことを納得してたのが、だんだんまあ科学で今は、まあ、分かってるっちゃ分かってるんだけど、分かってるような感じでなんか納得して生きてるのかなっていう、うん、なんかまあそういう風な気がなんとなくしとるけど、
うん、100年後200年後どういう風になってるかまた分かんないしっていう、うん、
やっぱ人間は分からないっていうのが一番怖いから、多分それを恐怖を消すために科学とか多分宗教とかを使って前を向くという感じなのかなと、うん、そういう前向きな問いに使われる分にはすごくまあいいものかなと思うし、
うん、漫画はだからそこら辺はなんかあんまり放り出してなくて、科学霊算でもないし、かといってあの悲観的なものばっかり、うん、じゃなくて、結局あくまで人間だよみたいな話で、現実にまた戻されてっていうところで終わるから、あの、ある意味ね、ちょっとあんまり評判良くない作品とかもあるんだって、俺結局結論何みたいなあのコメントがあったりだとか、漫画とかまあ一つ読むにしたってさ、最後納得のいくエンディングじゃないとなんかいい作品じゃないみたいな言うことがあるけど、俺は逆だと思うし、それの方が現実に近いと思うし、
逆に言い切るのって難しいよね、うん、逆に言い切れないような問題だからこそ扱う意義があると思うし、うん、それを読者に考えさせるっていうのがその本の一番の、なんか全部答えを求めてさ、本の中に全部答えを書いたような本だったら、まあそれは読んでもそうなんだで終わっちゃうだろうけど、そこでなんかまあ本でも音楽でもそうだけど、それを聞いてなんかね、人が考えるようになるっていうのが一番その本としては意味があるかな、うん、そういう考える材料を提供するっていうのが本だろうし、なんでもまあそうだと思うけどね、勉強でも一冊本読んでそれで終わりじゃなくてね、いろんな本読んでその材料集めて自分で考えて自分の考えた答えを出して初めて本を読んだ形とかレポートとかが出来上がってくるわけで、まあ本当にそういうもんなのかなっていう、
うん、俺らまあたまたま結構まあ技術的な部分に関わるような立場にいたりだとか、あの興味がまああるから、そうしたものをまあやればやるほど、ああここまでしかできないっていうのもわかるし、結局そのニーズっていうかさ、安全安心みたいに、ね、言葉だけが先行するけどさ、そうしたものっていうのは結局技術だけじゃ解決できなくて、結構感情的な部分だとかもすごく多くて、うん、だからそういう客観的な部分じゃない部分でのカバーっていうのはやっぱりなんか別の方法でやっぱ対応しないと無理なのかなっていう気がするし、
難しいね、人間は成長しないのに科学ばっかり成長してるから、
まあいずれはなんかね、抗がん剤みたいなものも 100% なるものができるんじゃないかみたいな、うん、あの話もあるのかもしれないけどね、
だから分からなくていいことも分かり始めたりだとか、知らなくていいことも知り始めるっていうのはまあいいこともあれば悪いこともあるなっていう、住みにくい、まあ、便利な世の中になることもあれば住みにくい世の中になることもあるなっていうのはなんとなく仕事するにしても思うし、
マサどう、なんか自分の関わる部分で思うところはある？
科学、
まあうん、科学って、まあ、もしかすると一番まさにまさにの科学を一番長く変わってるのかもしれないし、
俺すごい科学人間だな、ね、多分、
うん、そうそう、だからそういう意見もね、逆に聞きたいんだよ。
ずっと思ってたら、お化けって言うじゃん。
うん、自分の、あれ、幽霊アパートの話
だ。お化けってまだ解明されないじゃん。
うん、
あの霊がみたいなさ、うん。俺でも全然信じてないのは、
うん、
科学で証明されてないから信じてないし、うん、自分も見えないしね。
うん、
だから、なんだろう、そういう、わかんないことが科学によって証明されてほしいっていう気持ちもあるけど、うん、
欲しくない
っていう、このまま行っても面白いしっていう、科学ってだから知りたいっちゃ知りたいけど、
そう、ね、
知りたくないっちゃ知りたいし、でも知った方がいいこともいっぱいあるし、
そうだね、
でも解決しなくていいこともあるしっていう、なんか有益な研究もあれば
無
益な研究もあるし、なんだろうね、
でも逆に俺は科学で解明されてないからお化けを否定できないなって思っちゃう。
あ、そうだね、
結局人間が分かってるものは多分ほんの一部しかないから、なんでも科学で分かってる、なんか物質的なものだり、なんか概念的なものだったり、多分全然発見できてないものは多分めちゃめちゃある可能性があるわけじゃん。だからもう本当になんかもう明日から全然違いましたみたいな風に全てが覆るだってなくはないわけじゃん。その物理学だとかそういったものに関しても
一番有力な説を使ってるだけだからね。
そうそう、一可能性があるものを積み上げていってるだけだから、うん、まあおまけにしてもね、そういう全然違う概念の次元が出てきたりすればもう存在がいるかもしれないっていう風になるかもしれない、うん、しかもなんかこの俺が思うにさ、その宇宙とかさ、宇宙のなんか外側何があるんだとかさ、なんでここの宇宙が元々あった空間は何なんだとかさ、なんでこんなね宇宙空間ができたんだとか、そもそも一番最初は何なんだとか考え始めるとさ、そういうの考えちゃうともう何でもありな気がしてくるの。俺はここにこれが存在するってことはもう何があってもおかしくないなっていう気がしちゃうの。逆になんか別に天国があってもおかしくないと思うし、ここに今こんなものがあるわけだからっていう風に逆に俺は思っちゃう。なんかその根本的なところが何も分かってないから、逆に言えば何でもありなような感じもするかなっていう、
うん、
逆にこれがね俺らがやってるゲームみたいなものの中かもしれないし、
でもそう、そういうのはあるんじゃない、
う
ん、
だそういうの別にそういうの
があると小説とかでも結構あるし、
そうそうそう、よくあるじゃん、うん、そういう例えが、
う
ん、本当にそういうの
じゃないよね、
あっても分かんない
ことあるよね。
そうだ、そういう風な、うん、もしかしたらそうかもしれない
し、トゥルーマンショーだっけ映画
が、ああそうそうそう、
実はハリボテの中でずっと生活してたみたいな、
うん、
それをテレビで映されてましたね、転がされとった、
うん、だからそう根源が分かってないから神様だっているかもしれないしって思っちゃう。だってまあ一応ビッグバンとか言うけどさ、うん、そもそもなんでビッグバン起きたのとかさ、そのビッグバンの起きた空間は何なのとかさ、
うん、
だって無から何かがね、すごい不思議じゃないそれって。
不思議
だって何にもないっていう概念がさ、まず説明できないけど、何でも無っていう概念がまず説明できないけど、そこからここまで来たっていうのがさ、ね、本当の全ての始まりって何だったんだろうとか思うと、もうね、もうお化けみたいなもんだよね、そんな。